はい、5、4、3。
また釣り文化ラジオということで、嫁山話を、させていただきたい。大阪初で。
はい。
ということで、室井さんと私、小川と、あと今日は鮎釣りの専門家、物部さんにちょっとお話を、鮎釣りの話を、
そうですね、
鮎釣りの
そろそろシーズンですね。
ですからね。はい、まず、物部さんに伺いたい、鮎釣りのね、最近減ってるみたいですけど、魅力って一番何ですか？何なんですか？本部さん感じる魅力、
前も話したかも分かりませんけど、鮎釣りの魅力っていうのは、自分で魚を泳がして、自分で魚を友っていうんだけど、もう一匹の鮎を川に泳がせて、相手かかるかかり鮎のいてるところへその魚を持って行って、うん、あ、おった、俺の読みは正しかったっていう風な感覚、そういうふうにかかった時がものすごく楽しいというか、そのために友釣りしかしないという感じですね。
はい、の友釣りが最近衰退していると。
衰退はしてません。衰退してることはないですけど、
ということで、僕もちらっと調べた限りでは、今の友釣り人口の平均年齢がもうすでに60歳を超えてるだろうという話で、で、若い人を取り込むとかね、そういういろいろなことを漁協の方でもやってるのじゃないかなと。そこで物部さんに、物部さんはあれですよね、上桂の漁協にも所属されてるんですよね。
はい、
で、まあ、そういうこと
か。そうですね。何を、あの、友釣りのね、ごめんなさい、友釣りのコーナーもね、あの、釣り道具屋によってはなかったりね、するパターンも最近、まあ、ルアーがね、半分以上になっちゃってるので、まあそういう店もありますし、まあ友釣り自体の人口は確かに減ってる。ただまあ6月からね、そういう形で放流をして、まあ事前に放流して6月ぐらいから解禁になるということなんですけど、各地の漁協なんかはいろんな取り組みをされてるんですか？
そうね、はい、和歌山でしたら皆さんを無料で、釣り竿もウェーダーっていうんですか、
はいはい、
この、はい、来てるものとも竿も何もかも全部無償で貸して、
うん、
大会ではないですけど、
イベントです
ね、イベントとして
無料で
貸して1日をやってる。それは他の事業でも他のところでも、女性は半額とかね、で小学生以下は中学生以下はもう無料だとか、そういうふうなんで、今あのね、室井君の方から言ってくれた話で、そういう若い人を非常に、うん、多くしようという、はいはい、試みと女性を入れていこうというのがすごく身に感じて分かります、
はいはい、確かに言われてみるとね、最近ね、僕船行くんですけど、船結構女性いらっしゃるんですよ。結構いらっしゃいます、
うん、船に女性いるんだ。
八王船
は
なんでですか？
トイレがある
から。あ、まあね、漁船はトイレありますからね。
漁船はね、あの、トイレがないから、やっぱり釣り、おか釣りはやっぱり広がらないんですよ。
ですね、
うん、
まあ、漁船はトイレありますからね、確かにそれなのだけど、鮎釣りで確かに女性っていうイメージは、僕イメージの問題なんですけど、確かにおっしゃられると。
しかしこの頃上田って着てる服装もすごくカラフルで、
うん、
女性に適して軽くしてるみたいな、そんなもう3年か4年前から、
うん、
ディーラーで、まあ、作ってるところで新しいの売り出してますね、
はい、うん、で、あとね、思うのは入漁料があるじゃないですか。確かにその各漁協さんね、いろんなイベントをされたり、あの、釣り場を整備されたり、稚魚を放流したりということでお金はかかるのは分かるんですが、あれ、例えば上桂でしたら1日券で4000円ぐらいですか？
もっとでしょう。
もっとするの1日、
はい、
え、もっと5000円ぐらいするの1日。
もっとするでしょう。
いやいや、
1日ですよ。
1日券、うん、1日券は何本か忘れましたけど、うん、
年券でぐらいですか、
はい、
年券では
私は組合員ですから、すごく安くなってますけど、うん、1万4000円くらい
ですよね。1日だから 4,5000、はい、円かかるわけです。
で、一番高いところで今は高原川、岐阜県の高原川で2万円
くらい、年券、
うん、年券
で1日券で、そしたら5000円ぐらいかかる。
いや、それ1日券はもっと安いんです。
うん、でそれで言うとなんだかんだそのね、仕掛けてやああいうのあれじゃあ考えたら7、8000円かかるわけですよね。
そうですね、
やっぱりね、
はい、
まあ、そこら辺の値段のちょっとあれもあるし、最近お取り屋もねやっぱり見てると少なくなってきて、
そうですね、
なかなかそこら辺もしづらいっていうのもあるのかもしれませんし、あとやっぱり最近気候変動が大きいので水がね、今年なんか春先は全然雨降んなくて雨子釣りなんかも結構大変だったって話も聞きますし、水の問題とかいろいろあるのかもしれないですね。で上桂は具体的にそんなどんなことっていうのはされてるのか、
まあ、上桂の話ばかりあれですけども、まあね、基本的には上桂もねやっぱり漁業組合としては赤字です。
はいはい、
毎年いくらかずつ、うん、余生金からお金を補助して、うん、そこのアユ釣りという事業をやっています。うん、
はい、
最近この近畿で、アユ釣り、友釣りとか、まあ、そういうようなもので河川放流してこういう事業をやって儲かってるところっていうの名前は聞きません。
うん、
大部分が赤字ですね。
はい、
はいはい、それでまあここにもあのニュースが一つ出てますけれども、徳島ニュースウェブで出てましたけど、稚魚の放流を怠った漁協などに県が稚アユ放流の命令を出してる。
はいはい、
そのようなところもやっぱりあるわけですよね。これはまあ徳島ですから、まああの吉野川の漁業権の中のその組合なんですけどね、三好市の三好河川漁業組合と美馬市の吉野川西部漁業組合、ね、それとこれちょっと字が読めないんですけど4種類ぐらいのそういう、県からあのなんでお前は出してないんだ県によりますと4つの団体は漁業法に基づく稚魚放流をする義務が課されていますが、昨年度は連合会アユ1万1000匹余り、アマゴ1万匹、ウナギ50キロが放流しておらず、県は放流の義務を果たしていないと判断し、命令を出した。
指導したということですね。
そういうことですね。だから、今、室井さんの方でもちょっと話してましたけど、着てる服はカラフルなんだけど、いざこう顔、メガネも何もこも外して話をすると、年寄りの方が非常に多くて、うん、若者層が取り込めてない。うん、でこういうのところは稚魚を離してないわけですから、そこへ行っても魚が釣れない、釣れないから面白くない、ね、面白くないからやめるということもあるでしょうね。
室井さん、あの滋賀県阿戸川行かはりますよね。
行きます。
阿戸川はすごくなんか整備されてるって聞いたことはあるんですけど、
あの、ね、私自身はね昔の阿戸川の方がずっと好きです。
あ、はいはい、
っていうのは変化があったんです。
はいはい、
今はねすごくそのまあおっしゃってるように女性でも誰でもアユ釣りができるように河川がものすごく整備されて駐車場も完備されていると。
トイレもきちんと作ってるん
ですね。そうです、そうです。でものすごい量が多いですしね、あの琵琶湖から上がってくる、まあ組み上げゲームをやってるんでしょうけど、非常にまあどなたでも釣れると。でまあ初めてやるんだったらああいうところ、はい、なんかそれからね、その阿戸川の下に広瀬という川が、広瀬、
はい
はい、あちらの方がね一般初めてやられる方は面白いです。でというのはそこは琵琶湖から直接遡上してきて、はいはい、ああいうが非常に多いんでね、はい、
なるほど、
というようなことが考えられますね。
まあ、はい、まあ、ああいうもねやっぱり好きな人は非常にねハマるっていう釣りですからね、やっぱりもっと裾根を広げて釣り人口ね、アユの釣り人口です、はい、やっぱり各漁協さんも
ね。それとね、今日はちょっとこれはあのテレビでもやってたんですけど、新聞にも出てましたけど、最小の黒潮
蛇
行です、大蛇行っていうんですか、はい、やっと収束を見通しっていうこと、うん、これ10年ですかね、7年9ヶ月って気象庁は発表してるんですけど、はい、大蛇行が従来のものから、うん、従来っていうか10年前のような、う
ん、
元へ戻ると。それが、5月のこれ9日かな、 まあ、17年からずっと続いておったんですけれども、まあ、それが戻るだろうという、うんうん、見通しですからね、はい、5月8日時点で、まあ、だいぶ元へ戻ってきてるというふうで、3月26日では大蛇行してたと、それが5月の8日ぐらいになったら、うん、そうだいぶ接近してきてる、う
ん、であのよく言われるのは田辺なんかはね、それの影響かどうかわからないんですが、非常に漁獲量、田辺湾なんか減っちゃってというのが言われていますし、やっぱり、ね、南から新しい魚になる、新しい水が瀬戸内海に入ってくればね、それはそれでいい影響はあるのかなという気はするんですけどね、うん、
何か変わればいいですね。
そうですね。ただちょっと長い話が長くなるけど、いいやっぱりあの地球の温暖化で海水温が上がってて蛇行がある、うんうん、ここに渦ができて、うん、その周りを黒潮が回ってるっていう話を多く聞いてたんですけど、まあ温暖化っていうのはまあ今も続いてるわけで、うん、海水温の上昇も同じようにね、はい、続いてるんで、うん、なぜなったかいうことをもう少し、うん、ね、これは専門家が調査をしてね、
なかなかね、なかなかわからないんやと思いますよ、ね、
そう、わからない、だから
おそらく、
うん、専門家がもう少し研究してね、こういうことが10年近くも続くということを、ね、
そこをきちんと研究しようと思ったらすごいお金がかかるんですよ。でそのお金が多分どこからも出ないですよね、研究っていうのがね、
出ないですかね。
研究っていうのは本当にかわいそうな部分があるな
と。これでもこういうことを研究しているところで海洋研究開発機構のっていうふうに書いてあるから、うんうんうん、そういうところにお金が行けば何とかなるんでしょ
う。海洋開発機構ってあれもそうですよ、確かあの地球号とかね、深海とかもやってるんですよね、うん、横須賀に本部、僕一回行ったことあるんですよ、若い頃、はい、横須賀に本部があって、確か横須賀だと思ったんですけど、今は変わってるのかな、そういうことを全般的にやってるんですよね、うん、なんでまあそういうところの研究がなかなか分かりづらいっていうのもあるんでしょうし、うん、それのじゃあ分かった時点でどうなのっていう問題もあるでしょうし、
研究、ここの研究っておそらくね、原因が分かりましたってなっても、うん、じゃあそれをお前ら直せよって言われても治らないからお金出ないんですよ、ね、
しかし私が言ってるのはそういうことではなくて、地球の温暖化が問題やという話をしてたことが間違ってるんじゃないかと、
かもしれないですよ ね、
まあまあ、それはまあかもしれないでしょうけどね、やっぱりこういうことがないように、ね、まあ、やっぱりちゃんと研究を進めてもらいたい、
私らも見なきゃいけないし、うん、釣り人として守れることはやっぱり最低限のマナーとして守る、
まあね、小さな一人がね、
そういうこと
から、海を見ながらこんなん変わってるっていうのをね、
そうです、やっぱりね、私らやってて10年以上釣りしてるとかなりやっぱり環境も大阪は変わってますからね、それは実感しますので、ぜひそこら辺は皆さんもよく重々理解をしていただいて、釣りに行っていただければ、はい、釣りに行っていただければ、はい、というふうに思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、で、もういいですよ。